皆さん、おはようございます。
おはようございます。
富山地方気象台です。本日はですね、第47回、視覚障害者文化祭に、お呼びいただきまして、誠にありがとうございました。実はですね、最近随分ですね、秋めいてしまいまして、すっかり涼しくなってしまいましたので、このような話題はどうかなと思ったんですけども、実は今日ですね、気象台から地球が暑い、気象災害から身を守るためにという話題で、皆さんに少しだけ、気象とですね、防災に関してですね、お話しさせていただければと思っております。講演中ですね、聞きづらかったりですね、ちょっとこれは分かりづらいなと思われた方はですね、手を挙げてですね、発言していただければ我々も助かりますので、よろしくお願いいたします。ではですね、今日ですね、講演する4名の気象台のスタッフここにおりますけれども、その自己紹介から始めさせていただきたいと思います。まずはですね、皆さんの窓口となる、ここに上田要配慮対策課会長がおりますので、彼から自己紹介していただきます。
皆さんおはようございます。富山地方気象台要配慮者対策係長、上田と申します。ですね、私は、昭和47年生まれ、51歳です。千葉県出身です。今年、4月に、ここに来まして、富山地方気象台に来まして、要配慮者対策係長という新しい職名で、やらせていただいているという形です。業務経歴としましては、採用は、気象観測船、慶風丸、気象庁も、船持ってまして、そこで採用になっています。母港となっていたのが、今はあんなに華やかになってしまいましたが、その当時何もなかったお台場です。そこから、同じ場所に停泊してます洋風丸、あとは、函館の幸風丸と、船で10年間ぐらい、機関員としてやってきました。その後、南の端っこ、南鳥島というところで電源の担当をしたりとか、地上気象観測、航空気象観測と、観測の仕事を主にやってきております。要配慮者対策って、よく分かんないんですけども、皆さんのような方ですとか、困っている方のために頑張りたいと思っております。よろしくお願いします。
実はですね、富山地方気象台はですね、この要配慮者対策係長というのを今年初めて、導入いたしまして、そのノウハウが全く我々身についていないものですから、ぜひ忌憚のない意見、後でアンケートをちょっと書いていただこうかなと思ってますけども、そこにこういうふうにしてほしいみたいなことをですね、書いていただければ嬉しいなと思います。続いてはですね、次長の田本からご挨拶です。
皆さんおはようございます。自重しております田本と言います。田んぼの田に日本の本で田本と言います。昭和40年生まれの57歳です。出身は富山県のお隣、南の岐阜県出身になります。今年の4月に富山地方気象台に転勤となりました。以前にも勤務したことありまして、通算すると9年間富山地方気象台で勤務しております。ずっと単身赴任してます。主な仕事はですね、予報と観測の仕事、7年半、やりました。そのうち、3年間予報官として天気予報とか、注意報とか警報とかそういったものを発表しておりました。で、富山県はですね、他の県と比べるといろいろな気象現象が現れるところで、気象の縮図とも言われております。例えばですね、陣痛側 中心に吹くその春先の南寄りの強風ですね。これ陣痛おろしと言われてます。あと砺波平野で八乙女おろしとか消化嵐とか、そういった現象も見られます。あと全国的に有名である、魚津の蜃気楼ですね、見えやすいところなんですけど、あとは北東風による安易の風ですね。あとこれからの季節、ブリが解禁となる12月にはブリおこしの雷とかですね。あと平成20年に、シーモニー川海岸を中心に大災害をもたらした寄り回り波ですね。冬の好天時に思わぬ高波がやってくるという寄り回り波、こういったちょっといろいろな現象が現れやすいところかなというふうに思います。また分からないことがあれば質問していただければと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。続いてはですね、内田技官からですね、自己紹介よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。富山地方気象台で原業班をしています内田と申します。名前は、内側の内に田んぼの田で内田と読みます。平成9年生まれの26歳で出身は埼玉県です。今年の4月に気象庁に入庁しまして、富山地方気象台へ配属されました。まだ新米です。今の業務は、観測でしたり、あと速記ですね、そういった管理の仕事をしております。今日は皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。私ですね、最後になりましたけども、4人目、司会をやっております木津信彦と言います。気象庁経験はですね、もう39年目に入りまして、実は今年の3月で60歳になって、定年退職しております。でその後にこの地方気象台の方で再任用という形でやっております。得意分野はですね、これまでずっと観測系の仕事をですね、それをやっていましたので、上空の気象とか気候変動というのは得意分野になっております。気象台ではですね、今リスクコミュニケーション推進官と長い名前のですね、役職をもらっておりまして、このリスクコミュニケーションというのはですね、今年また気象台の方でですね、初めて採用になったそういう役職なんですけども、何をするかというと、そのいろんな危険のことがありますが、気象とか防災災害とかですね、そういう危険に関してですね、一緒に皆さんと話し合って、どういうふうに災害を未然に防げるかとか、そういうことを一緒に考えたいという役職だと思っております。以上ですね、この4人でですね、今日は講演を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ以降ちょっと年寄りが多いので座って話させていただきます。さてですね、最初にですね、気象庁の紹介をさせていただこうかなというふうに思っております。気象観測と天気予報について、お話しした後にですね、地球温暖化などですね、最近よく聞くですね、気象の言葉というのがあります。そういうこととかですね、あとは、気象台の出す防災気象情報ですね、こちらについて、解説したいなと思っております。突然なんですけども、皆さんにお聞きしたいなと思います。気象庁、実はですね、あんまり浸透しているようで浸透してないんですけども、どういうことをやっているかというのをですね、ちょっと質問したいと思います。手を挙げてください。地震とか火山を調べて予測していると思っている人、パラパラパラパラって感じですかね。はい、地震とかですね、火山も実は気象庁がやっているところもあります。予測はしてないんですけども、実際どれだけの地震が起きたかとか、火山がもう噴火のためのですね、地震が起こったとか、そういう観測をしております。で、予測はあくまでもこれはできないので、文科省の提供になります。次の質問です。人工衛星を飛ばしていると思う人、 半分ぐらいですかね。これはきっかけかもしれません。あの人工衛星を実際飛ばしているのはですね、あの JAXA といって、あのただあのその人工衛星を設計したりですね、いろんなそのセンサーですよね、観測するためのセンサー、そういうのを企画したりするのは気象庁で、運用を後で任されてしまうのも気象庁です。なので、あの今気象衛星ひまわりというのがあの皆さんご存知だと思いますけども、かなり高分解能でいろんなところが分かりますよね。あのそういうことも観測をしているというところです。次の質問です。気象を観測する装置を外国に売っている。あ、難しいですよ。売っていると思う人、かなりレアですね。実はですね、国の方針としていろいろその産業、経済産業をですね、あの活発化させるために、あの気象測器も実はですね、売ってはいないんですけども推奨しています。売っているのは、まあ、あの業者さんなんですけどね。何を売っているかというと、あのラジオゾンデ、これは推奨しています。それからあの日本のレーダーですね、レーダー観測装置をあの売っています。あの JICA とかですね、あの 南の方の、まあ、熱帯地方のですね、ああいうところにあの援助をしたりですね、あとは諸外国にもですね、日本 のラジオゾンデとか、ラジオゾンデというのはあの上空 の気温とか湿度を観測するそういう装置なんですけども、そういうのをあの売るためにですね、頑張ってあのやってます。
地震も、も
はい、地震もですね、
あの雲、あの苔みたい雲が出てきたら地震出るなって分かんないって。
そうですよね、地震雲というのはたまたま現れてしまうので、あらゆる予測ができないんですよね。だから気象庁としてはあんまりそれは推奨というか、あの認めてなくて、あの一般の人たちは、ああ地震雲だねというのが分かっていると思います。さて次です。上空や地上の気圧や温度、湿度を観測していると、これは気象庁だよというのは、はい、あの今さっきあの答え言ってしまいましたから、その通りでございます。あのちなみにですね、この辺りではあの輪島に観測所がありますので、ぜひあの皆さんですね、夜中、8時半と20時30分にあの必ずでっかい風船をつけてあの出しておりますので、そのデータを使用しています。
輪島から今でもあのラジオゾンデ上げてるんですか？
上げてます。ちょっと事情があってですね、最近は上げてないことがありますけども、基本的には上げます。特にあの天気の悪い時とかですね、あの大雪が降るなって思った時は上げてます。必ず日本で16箇所上げてます。はい、次です。天気を予報していると思う人。さすがにこれはですね、ほとんど全員ですよね。ということでですね、これからですね、あの気象庁の観測と予報についてですね、勉強していただこうかなと思っています。最初にですね、陽廃炉対策会長の上田さん、観測について説明をしていただこうと思います。よろしくお願いします。
はい、上田です。気象観測について、ご説明させていただきます。まずは地上観測です。アメダスというのが日本各地に、ありまして、全国で1300箇所、設置されています。風向、風速、気温、湿度、降水量、あとは、積雪の深さなどを、観測しています。身近なところ、富山県内ですと、15箇所、まあ、4つの要素、先ほど申しました要素を観測しているのが、10箇所、あとは雨だけを観測しているのが、5箇所、積雪は、8箇所で、観測しています。先ほどもちらっとお話が出ました、ラジオゾンデ、これは高層気象観測といいまして、風船をつけた、測器を高度約30キロまで上げて観測しています。全国で16箇所、あとは南極の昭和基地で行っております。 ラジオゾンデによる構造観測、まあ、あの風船を、側近につけてあげるんですけども、人の手であげるものと、あとは自動で、その、風船をあげる、機械での、補給というものがあります、だんだんこちらに移っているというような形になっています。上空の、観測ですけども、ゾンデ以外にも、ウィンドプロファイラーというものでも、観測しています。こちらは、気温湿度とかは、観測できないんですけども、風向風速などを、観測できます。全国に33箇所、設置されています。あとは、気象レーダーですね、これはマイクロ波、まあ電波ですね、これを、出して、雨雲、雪雲の位置を、観測する、機械になっています。まあ、海外にも技術を売っているという話が、いろいろ出てきましたけども、
レーダーですけど、
はい、
弥彦と、
はい、
ちょうど富山が両方の端っこになるような感じですが、
はい、
それでも十分観測できるわけです。
はい、十分観測できています。一つのですね、レーダーでだいたい800キロぐらい半径をカバーしていますので、一つぐらいレーダーが故障して、まあ、星もですね、電波を出さなくても他のレーダーでカバーできるということになっています。
話戻りますけども、今新しいというか、ドップラーレーダーというものに変わっています。これはですね、救急車とかパトカーのサイレンの音が、高い音になったり低くなったりする、現象、これを利用しまして、どちらの方に動いているというのも、分かるような技術になっています。さらに新しくなると、二重変波というものになりまして、縦の波と横の波、これを使いまして、雨粒だとか、氷の粒、というものも判別できるような、技術が、使われるようになってきています。気象レーダーですが、全国に20カ所、あります。最後に、気象衛星ひまわりです。赤道上空、3万8500キロ、上空で、まあ、地球の、自転と、同じように回っているということで、止まっているようになっているといった形で、台風の、発達ですとか前線の位置、あとは、黄砂がどこら辺にあるとか、海上に霧があるとか、あとは火山が噴火した煙がこう出てるとか、そういうのが観測できるようになっております。忘れてました、海洋観測ですね、これは、私が採用の時に、乗っていた船ですけども、船の上からもゾンデを上げて、やはり上空の方の観測もしているんですけども、海の中にも、観測の測器を入れまして、観測をしています。これで、エルニーニョだとかラニーニャだとかそういうものの、現象の、研究に役立てられております。
はい、上田さんありがとうございました。かなりですね、気象の観測に関してですね、いろんな装置があってですね、皆さんもう頭の中いっぱいいっぱいなってるのかなというふうに思いますけども、何か質問ありますかね。
地震みたいなものはなかなかです、観測できませんね。
はい、地震もですね、地震計というのを各地で取り付けてまして、それは気象庁だけではなくてですね、文部科学省とかですね、いろんな大学、そういうのはですね、手分けして、付けられています。火山も同様なんですね。そこに立山ありますけども、立山にもいろんな地震計とかですね、そういうのをつけられています。
まあ、温暖化は温暖化やという、まあ、やかましいもんでね、
はい、
温暖化はエルニーニョなわけ
あのね、エルニーニョラニーニャだけではなくて全体的にもう底上げで暖かくなってるんですよ。
それは海水温で、
海水温も暖かく
なってます、ね、
気温も暖かくなってますし、ね、それはまた後であのお話しさせていただきます。ちなみにですね、先ほどあの、気象衛星ひまわりというのをあの上田副会長からあのお話しされてましたけども、実はこれ、日本 の, あのものなんですけども、東南アジア全国がですね気象予想に使っていたりですね、いろんな研究に使っていたりします。ものすごい最先端なものなので、日本としてはですね、もう本当に日本の誇るべきあの一つの衛星だと思っていただければと思います。じゃあいっぱいいっぱいだと、もうちょっとあのいっぱいいっぱいついでにですね、予報の話でまたさらにいっぱいいっぱいやってもらおうかなと思ってます。内田さん、よろしくお願いいたします。はい、質問
いいですか。
はい、どうぞ。
それともう一つは、あの生物季節暦というのを発表しておられますが、これもあの遅かったり早かったりで、非常にあの今年みたいな温暖化の年は紅葉が遅いとか、
そうですね、あの温暖化の影響を受け取って、例えば桜の開花が遅くなったりですね、早くなったりですね、あの紅葉がもしかしたらあのもっとあの早く始まるかもしれません。そういう傾向が実はもうすでに現れています。でこの前ですね、あの気象台でススキの観測というのをやってまして、ずいぶん遅いなと思ってたらですね、この夏の暑さでですね、もうあの穂が出るところがもう干からびてしまって、なかなか穂が出なかったということがあって、最近はあの雨が降ってきたので、出てきてですね、20何日遅かったですね、そういうこともあります。まあ、いろんなの影響がですね、生物季節にも現れてきています。で気象庁残念ながらですね、動物季節に関してはあのもうやめてるんですね。ただ残っているのは桜とかあの紅葉とか、そういうあの植物関係のやつは一部残ってですね、気候変動というかな、あの地球温暖化を指標にもしているということをしています。他質問ありますか。何でもあの結構難しい話なので、なかなか簡単なあの質問で結構ですのでじゃあなければですね、はいはいはい、
要配慮者対策とは具体的にどういうことなのか、ちょっとまだ意味が分かってない
んですか。そうですね、我々もあのいまいちよく分かってないところはありますけども、あの実はですね、例えばその気象現象で顕著な気象現象が入った時に逃げたりしますよね、あの災害の時にね。そういうところはやっぱり健常者とはちょっと違うレベルで見えないといけないとか、そういうことをですね、本当に真剣に各施設あの頑張って取り組んでいるのかなというところも疑問がありますので、そこは一緒に、我々と一緒にですね、あの基準を作っていこうということも考えておりますし、まあ、それは結構そのここは視覚だけなんですけども、まあ、聴覚もありますし、まあ、あの同人とかですね、そういう子どもたちとか、そういうことも結構多角にあるんですね。そういうこともあのちょっと指摘していこうかなと思っているのと、もう一つはあの公共交通機関だったりですね、インフラだったり、そういうところもちょっとやっぱりレベルが違うと思うんですよ、普通の健常者とは。なのでもう少しこうレベルを落としてというかな、基準を落として考えてもらおうというのは、その要配慮対策会長の役目でもあると思っています。ありますか。あ、はいはい、どうぞどうぞ。
先ほど雨量とか、うちの5カ所とか3カ所とか、
はい、
レートが出たんですけど、あれって西部とか東部とか決まったところになってるんですか。その都度場所が変わるとか。
あの観測所というのが あってですね、もうそれは決まっているところなんですよ。例えばそのアメダスというと17キロごとに1箇所というふうになんとなく決められているので、それを基準にして、設置されています。他あります？大丈夫ですか。はい、
すいません。
はい、
今日は何か予報ですと雨が 90% という予報が出ておりました。それで 私どももおそらく雨一日伸びやと思ってくれましたが、おかげさまでなんか曇りの方へ、まあ、進んでいるような感じです。はなはだ申し上げにくいがですが、あのこのパーセントはどういうふうにしてあの発表されるんでしょうか。
はいはい、パーセントというのはですね、例えば今同じ天気図がですね、あの10回あったと、10回同じ天気図があったというと、そのうち1枚か2枚当たっていると、まあ、10% から 20% という意味です。だから場所によってその 10% のところが降るというわけではないんですね。で今の状況としてはあの、まあ、秋ですのでかなりあの寒気も入ってきたりするんですね。なのでちょっとこう雨が降っても天気が良かったなと思っても上の方に寒気が残っていますので、また雨が降る可能性があります。おそらくですね、今日もですね、今ちょっと曇っているのかな、曇っているんですけども、石川県の方に一つなんかあの雨雲がありますので、それが徐々にこちらの方にやってきている状況だと思います今。
はい、ありがとうございます、はい。
もう今日はですね、あの全部あの説明するつもりは全くなくてですね、皆さんとの会話をですね楽しみたいと思いますので、どうぞあの質問とかはざっくばらんにやってください。
今年の冬、本当はあの大雪なもんけ、あの雪はあんまたくさんなんだけど、その何ヶ月予報とか言って出て
る
とき に、私はさテレビとかラジオとかしかあの分からんもんですからね。
そうですね、あのそれ季節予報と僕らは呼んでます、
ね、
それでですね、去年っていうか今年の冬までは、今年の3月まではあのラニーニャ現象というのがあの観測されてました。でそのラニーニャ現象というのはどういうことかというと、あまり雪降らんけど降った時はドカッと降るという顕著な状況はですね。で今年はあのエルニーニョという現象になってきましたので、ちょっと暖かくなってくるかな。ただそれほどあと富山県に関してはあとエルニーニョは顕著な現象ではないです。普通です、うん、ただ暖かいかもという気がしますけど、
わからないよ要する
に先のことは結構難しいですけど、
わからんとこは地震と一緒じゃ
よろしいですか。
地震なら死んで死んでは死んでないなというねぎ
ね。そうですね、地震は難しいと思います。
よろしいですか。
はい、
あの富山は本当に夏過ごしやすい土地だったんですけど、というのはあの夏はあの昼間は、浜風が吹いて、で夜は山から吹き下ろす風で涼しかったんですけど、そういういい土地柄だったのに、最近はその基本的な昼間は地上の熱があの熱しられて海から風が吹く、夜は冷えて海の方に向かって風を吹いてくれるという凪を通して変動してたんですけど、最近はそういう変動がほとんどないようなんですけど、どうしてこんななってしまったんですか。
あのですね、今見てるとですね、海陸、それ今海陸風なんですけども、海風、山風ですよね。それは今もあります。
あるんです。
あります。で、あるので、昼からは、そんなに気温が上がらない。あの最高気温が富山に出るのはですね、あのお昼過ぎだから海風が吹くまでなんですよ。朝のあと山風の時は暑いんですけども、海から吹いてくると最高気温が頭打ちになります。そういう傾向があるので、もしあの海風がなかったらもっと暑くなりますね。盆地です、盆地みたいなもんですし。で、まあ、そういうこともあり、あの、まあ、富山はまだ救われているんですけども、もともと暑いんですよ、あの地球全体が。なのでたとえその海風が吹いたとしても、まあ、暑いは暑いんですよね。で今年の特徴としてですね、太平洋高気圧がもうどっぷりとこう上空を覆ってしまってですね、その暑い空気がですね、そのままあの富山にも直撃しているということなので、今年とはすごく暑かったです。まあ、あのこういう傾向はもしかしたら、まあ、地球温暖化でもともとの気温があの上がってますので、あのこれからも続くかもしれないということですね。
私はあのほら月夜にあの傘かぶるでしょう。そしたら明日雨やとか言うてあの分かったがですけど、今はそんなことあまりあの使わないもんでしょうか。死にいたりそんなことしないようになったもんですか。昔はあ傘かぶっとくから明日雨やわとか言ってよく聞いたがだけど、
はいはい、今おっしゃるのは寒天防気と言われていて、あの気象の基本なんですよ。でその基本は破られていません。あの天気というのは西からだんだん悪くなっていくんですね。で西の方から悪くなっていくということは、先にあの上層の上の方のですね、あの風が強いので、あのだんだんその傘雲になるようなですね、高いところの雲が最初現れます。でだんだん雲が厚くなっていきますので、それは間違ってはいないですね。だからそれは全て 100% 当てはまるかというとそうではないんですけど。ただですね、あの一つ、飛行機雲というのがありますよね。飛行機雲を見てると、あの早くこう飛行機雲がなくなるときと飛行機が飛んでですね、でずっと飛行機雲が残っているときがあります。でその時も、あのこれまた寒天防気と言われるんですけど、あのさっとこう飛行機雲がなくなったときというのは上空の方が非常に乾燥してるんですよ。なので天気はいいんです、しばらく、まあこの先6時間ぐらいですけども、なかなか。でずっと残っているときはおそらくこう湿気がかなり高いので、あのまああまり天気がよろしくない方向に向かうんじゃないかなというふうに見てますね。まあそういうこともありますし、例えばあのレンズ雲レンズみたいなこうあの UFO みたいな雲はたまたまその建山の方に見えることがあります。でそういうのを見るとやっぱりこう波の波動があって、で下の空気が上の方に上がってきたときにそういう雲ができるので、あちょっとこう結構その上の方があの湿っているのかなという予測はつきます。まあ、雲を見ていると結構面白いんですけど、なかなかね、あの昔の人はよく言ったもんで、そういうのをね、いろいろ観察されて、今に至ってます。
はい、ありがとうございました。
はい、
すいません、あの私たちよくあのこれ、予報するのって気象庁だけじゃないっていうのは知ってるんですけど、携帯とかで確認することが多いんです。あれって大体1時間ごとにお天気出てますよね。で全く 0% でお天気ってなってて、あじゃあこれ洗濯物外に干そうって思ったらなんか降ってきたりすることがあって、それって
そうですね、あの先ほど言ったその 0% というのはある、あの基本的にはあの予報は気象庁があの扱ってます。
あ、
全面的に。ただその気象庁の出す予報というのは結構荒いんですよ。でさらにその細かくピンポイントでここここっていうのはなかなかその気象庁ではできないので、民間に委託しているということなんですね。だからその民間さんもですね、大きくその気象庁の予報からは外せないはずです。もう 0% でこう雨が降るってなかなかないと思うんですけど、
まだ 10% で降ってくるなら分かるんだけど、 0% で全然なかったのに、ね、あれ大体何時間ごとに変わりますよね、携帯のとか。
そうですね、あのおそらく 0% は足りないと思うんだけど、あの先ほど言ったですね、天気図が10枚あって、1枚だけ当たるというのは 10% なんですよ。なかなか難しいかもしれないですけど、でも 0% はなかなかね。はい、
あの今年の夏はものすごく暑かったでしょ。
暑かったです。
ほんで急にちょっと涼しくなって、なんか一気に夏から冬に来たような感じですが、これはあんまりにも激しすぎますが、これどうしてなんですかね。
今ですね、大体平年に戻りつつあるだけの話なんですけども、あの今ですね、あの大陸の方からですね、高気圧が入ってきたり、あの寒気が入ってきたりしてるんですね。でその寒い空気というのはもともと同じなので、あのそれがちょっとでもこの富山の方に入ってくると、あのどんどんこう寒くなります。で今まではですね、逆に暑すぎたんですね。暑すぎて太平洋高気圧がどんどんこうあのもう去ってしまってもいいくらいなのにずっと居座ってたというのは暑い原因です。今は元に戻っているだけの話です。
なんか春夏秋冬で夏と冬しかなくなったんじゃないかと、そういう感じさえしましたがね。
そうですね。ただですね、気候は正直というか今の、まあ、普通通りに戻ってまして、例えばその立山の初冠雪がこの前、8日の日かなありました。で、10月の5日の日に立山で、初雪が降りましたけど、大体これは平年に近いところですね。季節は同じようにして降ってますので大丈夫です。はい、
あの富山県は例えば2月3月に雪解けの大水 それから6月から7月は梅雨末期の大雨、あの大雨、9月10月は秋分期の大雨で水害が結構昔から多く発生したという。それともう一つはフレンジンソーカーで火災が起きると対策になる危険性がある。それはあの我々も十分気をつけなければならないと思いますが、それについて少し話してみてください。
そうですね、あの気象現象、顕著な気象現象という意味ではですね、今まさにそういう状況になっています。もともと降水量に関してはあの年間に通じての降水量全量はですね、毎年変わってないんですよ。だけど地球温暖化によってですね、一時期に降る雨、大雨ですね、この回数が増えてきたということで、トータルで全体的なあの降水量は変わってないです。なので、まあ、本当にこうあの大雨の時は気をつけてほしいなというのがあります。一方で、今あのなかなか今年は台風ないなと皆さん思われません？なんか少ないですよね。でこれもですね、実は太平洋高気圧がどんとこうあの幅を利かしてですね、なかなかあの台風は上がってこなかったというのと、台風の発生自体もですね、ちょっと今年は少ないんですね。あの台風っていうのはあの熱帯域で発生するものなんですね。でそういうものがですね、なかなかあの向こうの現象でですね、発生もしなかったという、この2つがですね重なって今年はあのなかなか台風がこっちに来てないということになっています。なので、雨の災害ですよね。あの今はあの少ない目で移行してますけども、まだ台風が11月までありますのでなかなか油断は禁物で、あと1ヶ月ぐらいはあのもしかしたらこちらの方に来るかもしれないという状況です。
すみません、お願いします。
はい、
長期予報の一番の寄り所にしている判断のあるいはどんなのがあるんですか。今年の夏になる前は10月も暑いだろうって言われてたもんで、まあ、まだ30度超えるのかなと思ってたんですが、完全に普通の状態に戻ったような気がしますよね。これ何を基準にしておられた
ですね、長期予報というものはですね、一、はい、つは海水温、しかも日本近海ではなくて遠く離れた太平洋の端っこだったり、端っこって、まあ、ガラパゴス諸島の方だったり、あとはインド洋ですね、インド洋全体の海水温だったりします。でもう一つはですね、この上空の天気予報というのは大体そうですね、十数キロぐらいしか見てないんですけども、そのさらに上のですね、見海面付近、成層圏に近い部分ですね、そこの気温とかですね、風向きを調べて、で先を予測しています。それが長期予報ですね。はい、何でしたっけ。はい、
今年なんかこちらと旅行ではダムドって言われてますけど、実際のところはどういう感じ
ですか。そうですね、エルニーニョ現象は今もう実は我々はその気象庁では言ってないんですけども、民間の方ではですね、スーパーエルニーニョ現象と言われていて、かなり顕著なエルニーニョ現象が発生しています。で、それに伴う、北陸の方の、まあ、暖かい暖かいんですけども、何がその影響している、どういう影響があるかって言われると、我々は答えを持ってないんですよ。実はそのエルニーニョが出たからといって、そんなに顕著な現象が確認されたわけではないんです。富山の方ではですね。まあ、暖かいは暖かいかもしれませんけども、まだわからない、データを集めているところです。はい。
すいません。ちょっと、冬、雪山にいると、気圧の谷が通る。そういうふうに一気に温度が下がって、凍るんですよ。まあ、ジェットボトルのキャップとか。そういう時って、どれぐらいの温度が下がるんですか？
非常に難しいですね。第1級の寒波って言われて、まあ立山ですか？どこの山ですか？
低山でもそうですけども、気圧の谷がこう低気圧が通過するときに一気に寒軸とかスモーシュの雲が凝っちゃうんですね。で、しばらくするとなんとか1時間ぐらいしたら溶けたり、ちょっと戻したりするんですけども、ペットボトルそういう時ってどれぐらいの寒暖差っていうか温度が下がるんですか？
温度が下がるというよりは、マイナスになってしまうときに怖いですね。僕も 実は南極に行ったことがあって、南極に行ったとき一番注意しないといけなかったのは、放射冷却ですね。真っ白の雪面のところというのは、まさに地球から出てくる熱がかなり激しいんですよ。出る一方なので、太陽から届く光はですね、雪なので反射しちゃうんですね。だからもう気温が下がる一方なんです。で、そういう時に紐とか靴とかを外に置いておくと、もう凍ってしまいますよね。それが一番怖いので、必ずテントの中だったり、僕らは雪上車の中に必ずそういうものが入ってますね。なので、凍るということは、マイナスになって、気温がマイナスになってくることなので、どれだけその気温の変化があるということではなくて、気温がマイナスにさせないこと、紐とかですね。そういうところに。
日帰りで行ってて、山の上、山頂に行って、食事してとか、そういう時に、通過していくときは、気温が下がりだすし。
はい、午後ですよね、
だから今通過中かなっていう感覚で、
午後はですね、どちらかというと気温が、太陽の日射が少なくなりますので、熱収支という僕らは言ってるんですけども、そうすると地球から出ていく熱量の方が多いんですよ。そっちが寒気が入ってくるっていうのはありますけども、それも数度とか数十度なんですけども、そっちの方が怖いです。放射冷却の方が怖いと思います。
今年の雨は
ゲ
リラ豪雨って、
ね、
名前まで
知らない。そうですね。我々がゲリラ豪雨という言葉は使わないんですけども、まあ確かに大雨というのはやっぱりそういうふうにイメージされますので、その回数は確かに増えてます。気をつけた方がいいです。で、あとでもう時間は多分ないので、あともう多分走ることになると思いますけども。避難のこともやっぱり考えてほしくて、それは健常者よりも要配慮者の方が先に考えないといけないんですよ。だけど自治体から言われているのは水平避難って言われてますね。バスに乗って近くの避難所へ行けと。だけどそれは多分難しい。この前も7月の12日に線状降水帯があった時に迷えなかったんですよね。真ん中で避難所を開設してるんですよ。それは非常に我々健常者であっても怖いんですよね。もしかしたら用水路に落ちちゃうかもしれないし、田んぼに落ちちゃうかもしれない。で、そういうことを考えてほしいなというふうに考え、僕らも考えているんですけども、特にその要配慮者の場合はですね、水平避難ということもありますけども、垂直避難、こちらの方もぜひ考えてもらいたいなと思います。富山ぐらいのですね、豪雨だったらですね、もしかしたら横の方に行くというか、避難所に行くよりは2階とか、もしくはその隣に3階のお宅があったらですね、そちらの方にお邪魔するとか、本当に近くのですね、垂直避難を考えてもらえた方が、おそらく助かる率は高いんじゃないかなと、ケースバイケースですけどね、と考えています。
はい、
他ありますか？もう、じゃあよろしいですか。じゃあですね、次はですね、予報の話、さっきも被ってしまうこともあるかもしれませんが、そこのところは発しようといただきながら、お話しさせていただきたいと思います。じゃあ、内田さんよろしくお願いします。
じゃあ、続きまして、予報の話に行きたいと思います。まず、質問ですが、皆さんは何を使って天気予報を見たり聞いたりしてますか？ありがとうございます。じゃあそういったものについてちょっと詳しく説明していきたいと思います。まず天気予報ができるまでについて簡単に説明したいと思います。まず、未来を知る前に、今を知る必要があります。それが、気象観測、先ほど説明していただいた気象観測です。この気象観測したデータをもとに、スーパーコンピューターで未来の気象を予測します。これを、我々数値予報と呼んでます。この数値予報に、数値予報のデータをもとに、予報官と呼ばれる人たちが、皆さんに分かりやすいように、予報を作ります。このようにして、天気予報はできています。では、実際の天気予報の一文を読み上げてみます。 富山地方気象台、9月20日発表、明日21日曇り昼過ぎから時々雨、ところにより夜雷を伴い激しく降る、風南の風、海上では後南西の風強く、波 0.5 メートル後 1.5 メートル、降水確率0時から6時 30%、 6時から12時 30%、 12時から18時 50%、 18時から24時 80%、 気温朝の最低気温23度、日中の最高気温32度となっています。ではこの中から、簡単にクイズを出したいと思います。先ほどの予報文の中にありました南の風とはどちらから吹いてくる風でしょうか。クイズ1問、南の風とはどちらから吹いてくる風でしょうか。
西のと西と南の間の方からじゃないでしょうか。
南の風は南から。
簡単に言えばそうだけど、やっぱり牛の向きによってまだ違うと思うし、お兄さんはお兄さんは牛がないって言ってたの、
あんたのどっちの指し方によらない。どちらは関係ない。
では、1問目の回答です、はい、南の方向から吹いてくる風です、
はい、
なお南寄りの風という場合は風向きが南を中心に南東から南西の範囲でばらついている状態のことです、はい。
南に落ちる
わけでしょ。大体8ホール360度。
予報文の中に出てくる昼過ぎとは具体的に何時頃のことでしょうか。
はい、11時からと多い人、昼過ぎ、12時からと思う人、13時からかなと思う人、あ、12時が一番多いですよね。だから10、じゃあ何時までという、昼過ぎというのは何時まででしょう。
3時
2時だと思う人、3時だと思う人、5時だと思う人、はい、じゃあ答え出していいですか。
じゃあ、答えです。昼過ぎとは12時頃から15時頃までの、はい、ことを示しています。まあ、その他にも、8つに分けてまして、未明と言いましたら0時から3時頃まで、明け方ですと3時頃から6時頃まで、朝ですと6時頃から9時頃まで、昼前ですと9時頃から12時頃ま で、で夕方ですと15時頃から18時頃まで、夜の初め頃は18時頃から21時頃まで、夜遅くは21時頃から24時頃までとなっています。 で続きましてクイズ3問目です。風の表現で強くとは具体的にどの程度の風の強さでしょうか。
5メートル。
風速5メートル。
15メートル
の滝は増えやろ。普通の5、6メートル超えない。はい、じゃあ5メートル以上強い風と思う人。あれ結構いい。じゃあ、10メートル以上のことを言う人。
あ、ひどい。
15メートル。20メートル。はい。それでは。
はい。では、答えです。強い風とは風速15メートル以上、20メートル未満の風を表しています。具体的には、風に向かって歩けなくなったり転倒する人もいたり、あと電線が鳴り始めたり、看板とかトタン屋根が剥がれ始めたり、あと雨戸とかシャッターが倒れるとか、そういった風になります。
強風と強い風と一緒のことですか。
南の風だったら夕方ものが場合で収まるんだけど、下の風は夜中でも何でももう収まらんわ。
強い風と強風と一緒ですか。
強風というのは一般的な話で、あ、今日は風が強いね、強風なんですよ。だから予報の時に言う強い風というのはこういうふうに定義されてますけども、強風というのは、まあ、例えば人によって5メートルでも、あ、今日は強いな、強風ですよね、なっちゃうんです。
ちょっと補足しますけど、強風注意報は、富山県の場合は陸上は12メートル以上で強風注意報になります。で海上は15メートル以上で強風注意報となります。で20メートルは強い、あ、非常に強い風になりまして、暴風は25メートル以上なんですけども、富山県の場合、まあ、各都道府県によってちょっとその基準が違ってきますけども、25メートルで暴風警報、まあ、富山県の場合は20メートル以上ですね、なります。で最初私の自己紹介でも話しましたけど、春先陣痛おろしとかですね、砺波平野の八乙女おろしとか、先ほどどなたかが大火という話ありましたけど、硫黄泉おろしですね、そういった、それは西の風ですけど、まあ、そういった強風も災害をもたらすことが多々ありますので、十分注意していただきたいと思います。
ちなみにですね、ここに書いて、10メートル以上、15メートル未満をですね、やや強い風と言います。で、強い風というのは15メートル以上、20メートル未満ですね。それから非常に強い風というのが、20メートル以上、25メートル未満、あ、じゃあ30メートル未満かとなります。あと、猛烈な風という言葉も予報用語にはありまして、これは30メートル以上ですね、となります。
暴風
じゃ
何メートルかな。30メートル。
台風の暴風。
25メートル。
富山県の場合20メートルって暴風警報になります。台風の場合だと25メートル以上。
富山県の場合に。素人はそこら辺がわからんがね。
過去の災害をいろいろ元にして基準が成り立ってますので、ただ20メートルで暴風警報になりますけども、やはり災害が起きやすい状況になるのかなと思います。
はい、研究して25メートル以上の風になったら万葉線ストップ止ま
る。万葉線が走って止まる。
そうですね、橋って川は結構風が強いので、橋に風速計があって、それで止まることがあります。
昭和の一本橋だからね、でかい橋するから、前の線落ちてしまうわ
よ。では続きまして4問目です。雷を伴い激しく降るとは、どの程度の雨が降るのでしょうか。
激しく
らも。
それでは、答えに行きたいと思います。激しい雨とは、30ミリ以上50ミリ未満の雨のことで、バケツをひっくり返したように降ったり、あと傘を差しても濡れましたり、あと道路が川のようになるような雨になります。
皆さん、雨量というのは、いまいちピンとこない方が多くて、例えばその何ミリ降った雨っていうのは分かります？大丈夫ですか？これだと1時間で、何ミリってなってますけども、まあ、なんかこういう容器があって、そこに1時間でどれだけの何ミリ、高さ何ミリの雨が降ったということと同じなんですけども。なかなかそれ理解されない方が多いので、大丈夫ですかね。はい。だから30ミリの雨って結構、普通で言うと結構大きい、多いや。ちなみにですね、
こちらが実際の、1時間50ミリの雨の音になります。このように滝のように、道具を踏みましたり、マンホールから水が引き出したり、あと地下室や地下階に雨水が流れ込んだり、土石流などの災害が発生したりするような雨になります。
あの中、自分がどこにおるかわから
ないし。ではラスト5問目です。明日朝の最低気温、明日日中の最高気温とは何時頃の気温のことでしょうか。
夜明け前と最低気温は、
じゃあ答えに行きたいと思います。朝の最低気温という時は午前0時から午前9時までのことです。で、日中の最高気温という時は午前9時から18時までのことです。じゃあ、天気予報についてもう少し話をしたいと思います。天気予報は富山県の場合は、富山市を含む東側を東部と言いまして、それを西側を西部に分けまして、東部と西部で発表しています。天気予報は毎日5時、11時、17時の3回発表しています。また天気が急変した時には随時発表しています。発表内容は今日、明日、明後日の天気と風、波、明日までの6時間ごとの降水確率と最高気温、最低気温の予想を発表しています。天気予報はその他に天気概況と週間予報というものも発表しています。この他にも、1ヶ月予報でしたり、3ヶ月予報、あと、夏季や、夏ですね、の予想を、天候を大まかに予測する、暖候期予報でしたり、寒候期予報といったものも発表しています。皆さんの生活の、情報として利用できますので、ぜひ活用してみてください。
はい、内田さんどうもありがとうございました。あと、天気予報についてですね、何か質問等ありますか？散々質問させてもいいかなという気がします。
富山県で、
寒
気予報というのは、
はい、
政府の方は、地域が変わって、富山は富山。
なんかその人くらいこう両方が起きるんじゃないですか。観測所って実際にそこにあるわけじゃなくってどうなっちゃう
か。ですね、今東部と西部に分けられています。で、東部というのが富山市から富山市以東です、うん、
でも発表があるんでしょう、そこで、例えば西部なら高岡伏木、
そうですね、はい、あれはみんな富山地方気象台で出しています。富山の地方気象台で出しています。予報は
そこの観測っていうのは、はい、どんな形で出してますか。
観測はですね、まあ、富山は富山で、先ほど上田会長が言った通り、まあ、富山県内で10カ所、あとは雨で5カ所、観測してます。で、それだけでは予報にはならないので、全国の、もしくはその全世界のですね、気温とかそういうデータを使って、コンピューターで解析して予報出してます。
人間までいないんですか。地域は観測所に、
測候所には人間、測候所少なくなってきてました
し、ね、いないんですよね、
ただ特別 地域観測所でしたっけ、そういう名前にちょっと変更されて人はいないんですけども、精密な観測はやってるところはあります。
機械で来るわけ
です。そうですね、
コンピューターみたいにしてお知らせが来るんですよ、
ね、そうですね、コンピューターでみんなデータはみんな仕事に入ります、はい、じゃあ次進ませていただきます。いよいよですね、地球温暖化の話をさせていただきたいと思います。最近よく聞くですね、気象の言葉というのはあります。地球温暖化だったり、あと JPCZ って聞いたことあります。結構ね、今年の冬はラウな言葉あったんですけども、すみません、日本海寒帯気団、収束帯と言われるものです。あとフェーン現象とは先ほどからね、皆さんおっしゃっておられるので、まあ、よく分かっておられると思います。あと今年も結構ありましたけど、線状降水帯、あと台風ですよね、皆さんご存知の。というふうな話をしたいと思います。じゃあですね、まず私の方からですね、地球温暖化について、もう先ほどから何回も話をしているので、お分かりになると思いますけど、今年結構暑かったと。いうのはあります。今年のですね、富山市はですね、38.2 度だったんです。でもこれはですね、平年は、いつもから見るとそんなに暑い気温ではないんですね。なので10位以内にも入ってない。ただですね、月の平均気温というのがあって、平均気温ずっと毎日の平均気温をずっと足して、31で割ってる。そういうことがありますけど、それはですね、観測史上1位です。8月は一番暑かったということになります。平均で 30.6 度ですから30度以上になってます。ちなみに2位はですね、2010年の8月で 29.3 度で30度以上になったのは今年が初めてです。あとですね、猛暑日の日数、これは年間日数で、我々は計算していますけども、もうすでに30日、猛暑日やってます。で2位はですね、2018年の22日です。もうぶっちぎり今年は暑かったと。あと熱帯夜ですね、最近寝苦しい夜が多分続いていたと思いますけども、これもですね、もう37日なんですね。去年は19日ですから、倍以上暑い寝苦しい夜が続いたということになります。それでですね、まあそういうふうに暑いのがですね、今年の特徴だったんですね。で我々はいつもそのデータをですね、グラフ化してます。そうするとですね、ある時突然暑いのではなくて、1ヶ月間ずっと暑い状況がですね、2、3度、3度ぐらい暑い、3度ぐらいずっと暑い状況が続いていたというのが、まさにですね、これは地球温暖化になります。我々そのバイアスと言いますけども、突拍子にこう高いわけであって、ずっと高い気温が続いていたということが今年の特徴です。じゃあですね、最近の気温の傾向として、今年はまさしく暑いというのが分かったんですけども、富山市の方でですね、まあ、気象台ですけども、気象台始まってからずっと気温を観測してるんですね。でそれをずっとグラフにプロットというかやっていくと、まさにですね、大体100年で 2.4 度ぐらい上がってきているということが分かってきました。これもですね、いろんなものにですね、影響があります。例えば今年だったら米の真ん中の芯がですね、白くなって、 まあ、有料米ではなくなってしまったということもありますし、あと魚もですね、なんか今年はイワシが多いとかね、ブリが少ないとか、なんかそういうこともありました。あと農、まあ、農業とか漁業ですね、その一次産業の影響は結構今年はあったのかなというふうに思います。で、地球ってもともと大気があるんですよ。でももしも大気がなかったら、太陽の熱をそのまま受けて、それで地球からまた熱を発散していきます。で地球全体 の平均気温というのは出せます、簡単に。そうすると、地球全体の気温がマイナス19度なんですね。非常に涼しい。でそこに大気が加わ、空気が加わって、で熱を囲っちゃうんですね。そうすると、今に至るんですけども、ちょっと前はですね、だいたい平均気温が13度ぐらいだったんですね。だけど、今は平均気温が15度ぐらいに上がってきてますので、まさに地球温暖化と言われるものです。じゃあ、この先ですね、どういうふうになっていくかというのを計算で求まります。そうするとですね、もし、我々は普通に石油製品を作って、あともしくはその町とかですね、石油ガスストーブですね、ああいうのを炊いて燃料にしてですね、今までと同じようにですね、生活していると、100年後になんと 4.7 度ぐらい上がってしまうと。いう計算結果が出てます。だけど、まあ公共交通機関を使ったりなんかして、少なくともそう化石燃料という燃料なんですけど、燃料を使わないように頑張ろうと言ったとしても、上がり気温は上がるんですね。で、100年後にですね、そういうふうにすると、大体 2.6 度ぐらい上がってしまうということがあります。まあ、明らかにこの地球温暖化はもう 船みたいなものですね、止めようと思ってもなかなか止まらないんですね。そういう状況で、まあ、例えばその子供とか孫とかの時代はですね、必ず暑い時代が訪れる。でもそれを影響を少なくとも少なくしましょうねというのが、今いろんな環境省とかああいうところでやっている取り組みです。まあ、ちょっと難しくなりましたけども、地球温暖化の話、何か質問ありますかね。これ先ほどから散々出てるので、もうできてたかなという感じがしますけども、大丈夫ですね。じゃあ続いてですね、今年の冬、今年の1月とか2月とかですね、よくテレビで JPCZ という話が出てきました。これは何ぞやという話を今からさせていただこうと思います。ちなみに JPCZ って聞いたことある人います？もう半年前なんで忘れちゃったかもしれないですけど、よくテレビに出てました。今年もこの冬もですね、おそらく出ると思いますので、ちょっとだけですね、耳を傾けてですね、覚えておいた方がいいかもしれません。まあ、そういう話をですね、じゃあ内田さんの方からお願いいたします。
はい、では JPCZ の話に入る前に簡単に雪が降る仕組みについて説明したいと思います。まあ、冬になりますと、シベリア大陸から、冷たく乾いた、空気が、流れてきます。ここに、比較的海面水温が高い日本海を通ると、雪雲が発生しまして、雪を降らせます。雪の降り方には、山雪型と、里雪型の雪があります。山雪型の大雪ですと、西高東低の冬型の気圧配置が強まりまして、等圧線が縦縞模様になりまして、日本海で発生した積雲が、まあ、山脈にぶつかって、上昇気流をによって雪雲が発達しまして、山間部に大雪をもたらします。実際にあった事例としまして、2013年1月25日に富山市の井の谷で22センチという大雪になりました。で、里雪型の大雪ですと、冬型の気圧配置は、が緩んだ時に日本海上空に非常に強い寒気が入り、大気の状態が著しく不安定となりまして、平野部でも雪雲が発達しまして大雪となります。で、実際にあった事例としまして、2013年の1月3日に、富山市の気象台のところで40センチという大雪になりました。では続きまして JPCZ について説明したいと思います。 JPCZ とは、ジャパンシェアポーラーエアマスコンバジェーションゾーンの頭文字を取って JPCZ と言います。これは日本海で寒気の吹き出しに伴って形成されまして、水平スケールが1000キロ程度の収束帯のことを表しています。こちらは強い冬型の気圧配置や上空の寒気が流れ込むときに収束帯付近で対流運が組織的に発達しまして、日本海側の地域では、本州の日本海側の地域では局地的に大雪となります。
すいません、その JPCZ をもう一つ、もう一度、どんな綴りなのか、意味かな。
日本語で J はなんかジャパン。
ジャパン、
ジャパン。
あと、日本語で
P は、
ポーラーって極です、ね。
はあ、ははあ。
エアマス、あ、ジャパンシー、ポーラーエアマス。
え、ジャパン、JP でもジャパンなんですか。
いや、ジャパンシーで J です。
はいはいはい、ジャパンシーで、はい、J の方 で P が
ポーラーエアマスで一つの言葉、
ポーラーエアマス、はいはい、
あとコンバージェンスっていうのは C、 収束コンバージェンス、
収束、あ、つまりってこと、
はい、であとゾーン、はい、
Z は
ゾーン、
ゾーン、はい、あの長い、本当に頭の方だけなんでさ、
長いから、
デビュー
シートで終わりますよ。
ここ
で
全部単純
で、どのように JPCZ ができるか、説明したいと思います。冬になりますと、先ほど説明したように、季節風が、吹きます。その時に、中国と北朝鮮の国境にあります白頭山と呼ばれる山を避けるようにして、風が吹いてきます。で、避けるようにして吹きまして、そこに収束帯をもたらしまして JPCZ が、もたらされます。地球温暖化が進みますと海面水温が高くなりますので、上空との気温差が激しくなりまして、こういった JPCZ が発生しやすくなったり、あとは、一回に降る、雪の量が増えることがあります。大雪の際の、雪害ですが、例えば交通障害に、大雪に伴います交通障害でしたり、河北の倒壊、や倒木、あと雪崩、着雪害、雪解きによる洪水や地滑りといったものがあります。今年の冬に JPCZ という言葉が、ニュースとかで聞きましたら、今日の話を思い出してみてください。
はい、内田さんありがとうございました。皆さん JPCZ ちょっと難しいですけども、質問とかありますかね。じゃあ先に進めさせていただきます。次はですね、フェーン現象についてです。これは皆さん十分ご存知だと思いますね。富山にいるとですね、よく聞く現象なので、分かりになると思いますけども、さらっと上田さんの方からも説明していただこうと思います。よろしくお願いいたします。
はい、フェーン現象ですけども、フェーン現象とは、高い山の上から麓に向かって、熱く乾いた空気が流れ込んでくる現象です。それに伴って、強い風が吹いたり、気温が急激に、上昇したり、湿度も乾いたりといったことがあります。そのために、火災が発生しやすくなったりとかっていうのもあります。水蒸気が、水になるときは周りの空気を温めたりとか、水は、水蒸気になるときに、先ほどとは逆に、周りの空気を冷やす、特色があります。南の、岐阜県側から、暖かく湿った空気が、近づいてきまして、すいません、ちょっと説明、最初に説明しなきゃいけなかったんですけど、フェーン現象には、 湿ったフェンと乾いたフェン、2種類あります。一般的というか、これから説明するのは、湿ったフェンというものです。こちらの方はちょっと、富山としてはあまり一般的ではない、フェン現象となっています。湿ったフェンから、ご説明いたしますと、南側、岐阜県側から、暖かく湿った、空気が、上ってきます。山にぶつかって途中で、雨雲ができます。それで、雨が降ってきます。この時、雨の降ってない時は100メートル登るごとに一度ずつ、温度が下がります。雨雲ができて、雨が降りますと 0.5 度ずつ、下がります。山頂部で、南側のふもとで25度だった気温が、山頂では、10度になります。もう雨を降らせてしまってますので、だいぶ乾いてきている状態で、そのまま、富山県平野部の方にずっと降りてきます。この時はもう、乾いている状態ですので、100メートル降りるごとに、一度ずつ上がってくる。そうすると降り切ったところでは、気温が30度になると。岐阜県側から、富山県に来た時にもう5度も、気温が上がると、まあ、これが、湿ったフェンと呼ばれる現象です。富山県で、よく発生するのがこの、乾いたフェン、ドライフェンと呼ばれる現象です。高気圧に、ずっと覆われている状態で、暖かい空気が、上空から、上空にあって、それが、麓に向かって降りてくると、空気の方も、圧縮されるということで、気温の方が、上がると、そういった現象がドライフェンという現象です。はい、説明以上になります。
はい、ありがとうございました。研究によるとですね、富山県ドライフェンと言われますけど、ドライフェン大体8割ぐらいが富山県ではドライフェン、下の方から空気が上がって降りてきて暑くなるんじゃなくて、上の方の空気がそのまま下がってくるというのがドライフェンです。さて、その次にですね、じゃあ線状降水帯の話を次長の方からですね、田本さんから、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、私の方から線状降水帯について説明させていただきます。でその前にまず積乱雲について話しさせていただきます。積乱雲とは黙々っとした入道雲ですね、とか金床状になった雲を積乱雲と言います。でこの積乱雲が単体、一つの場合ですと、寿命は約1時間、降水をもたらした場合は、1時間未満で、この積乱雲が複数多数集まって、線状になってで、もたらす降水、これが線状降水帯になるのか、なるんですが、この線状降水帯の場合はどうなっているのか、簡単に説明したいと思います。まず地上面から低い層ですね、低い層を中心に暖かく湿った空気が大量に流入している状況が続いている、こういう状況下の中で地形的な影響であったりとかで空気が持ち上がりまして、そこで雲が発生します。で、大気の状態が不安定ですので、持ち上がった雲は、積乱雲へと発達します。でこの積乱雲は上空の風の影響で、風下側に流されるんですね。で、これが、あるんですけれども、ポイントはですね、この流された積乱雲ですがなくなりますが、 再びですね同じ場所で次の、雲が発生して発達して流される、まあ、これのを繰り返すわけですね。ですので、この積乱雲が次々と発生発達して積乱雲が列をなして線状となるような形になります。でこれが数時間にわたってほぼ同じ場所で通過停滞通過停滞ということを繰り返すので大雨となります。まあ、今年の7月12、13ですね、富山県西部を中心に大雨で災害をもたらされました。まあ、記憶に新しいところかと思いますけども、こういった時は甚大な災害の発生につながりますので十分な警戒が必要となります。
田本さんありがとうございました。あと最後はですね私の方からですね、台風の話をしたいと思います。ちょっと時間がないのでですね、ちょっと端折って言いますけども、まず覚えてほしいのは、台風とは何ぞやと。台風はですね、熱帯の海上で発生したですね、最大風速が約17メートルですね、17メートル。これ以上のですね、風を持った低気圧というふうに考えていただければと思います。で、それがやがてですね、太平洋高気圧のへりに沿って、どんどん北上してきます。でやがてですね、日本の上空にある偏西風に乗って今度は東の方に行くという、そういうことをしています。で、3つ富山県に影響のある台風のパターンがあります。それ1つ目はですね、台風の中心が富山の日本海側ですね、日本海側を南から北東に向かって進む場合ですね、こういう時は先ほどと説明した、フェーン現象を伴いますし、南から西の暴風ですね、強風が吹き荒れます。でフェーン現象ができるので、高温とか乾燥とかですね、そういうことに注意していただければと思います。で2つ目のパターン、これはですね富山県を直撃するタイプです。まあ、どう考えてもですね、そのまま何もなかったということはないと思いますけども、当然風と雨がですね共に強く影響を受けると。この時はですね、やはり大雨とかですね、洪水とか、まあ、暴風もそうなんですけども、風に注意してくださいということです。で、3つ目のパターンとしてはですね、この富山県よりも東の方、台風の中心がですね、南東側に離れて進んでいく、例えば太平洋側を進んでいくという場合ですね、このパターンです。そうするとどうなるかというと、海上、富山県のですね、海上とか沿岸部を中心にですね、北東の強風が吹き荒れることがありますので、そうすると山間部にぶち当たってですね、大雨、洪水ですね、でそういうことに注意してほしいと思います。最近はですね、海水温が結構上がってきております。なので、台風一つ一つがですね、巨大化する可能性がありますので、情報には注意してほしいと思います。ちょっとね、先をちょっと進ませていただきたいんですけども、地球温暖化によってですね、これからさらにこう暑くなったりですね、大雨の回数がですね、増えたりして災害が増えるかもしれません。しかしですね、気象情報を我々が出すですね、気象情報ですね、こういうのを的確に利用することで災害を最小限にとどめられることが可能です。これから気象庁の出すですね、防災情報について紹介いたします。この情報をきちんと理解して自分の判断で速やかに助けを求めるということをですね、正しい行動を取ることがですね、非常に大事だと思っています。解説は少し難しくなるかもしれませんけども、命の守るためのですね、情報となりますので、同行の皆さんもですね、一緒に理解してほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、気象防災情報と警戒レベル、そしてそのレベルに応じて取るべき行動に関してですね、お話をいただきたいと思います。上田さん、お願いします。
はい、防災気象情報について、説明いたします。情報としてしましては、段階的に防災気象情報というのは発表されます。現象の起きる、1週間前ぐらいからは、週間予報として、発表されます。台風の予報は、5日前から、という形で、発表されます。で大雨に関する情報ですとかっていうのは、3日前ぐらいから、という形で、予想するように、しています。
まあ、ただまだちょっと制度的にはあまり、始めたばっかりではありますけれども、線状降水帯の予想というのも、やり始めてはいますけれども、まだ、ちょっと難しいかなというような情報になっています。で、雨が降って、危険度が高まってくると、3時間前とか、になってくると、キキクルですとか、そういうような情報が、順次発表されるようになっています。警戒レベルとは、平成30年4月、大雨が降った際、市町村の方でも、避難勧告とか避難指示とか、発表されましたけれども、あまり、住民の方に、お話の方が通じてなかったのか、かなり大勢の方が、亡くなっています。そういうことも踏まえまして、もっと、分かりやすく直感的に、行動できるように、レベル分けした方が良いのではないかというような形で、5段階に、分けて、危険度を伝えるというような方法に、変わってきています。皆さんが、危険になって危険な状況に置かれた場合、避難しなければならないのが、レベル3相当、レベルといった形になります。我々ですと、警報が、発表というような状況で、地域に、警報が発表された時に、避難を、開始するといった状況になります。これからですと冬ということで、大雪の災害に対する、段階的なものも、発表されています。一番、早くてというか、先で予想されるのが14日前から、1週間ぐらい前で、なんか半月ほど先には大雨が降るんじゃないかというのが、まず先に可能性がある場合に出てきます。あとは、1日前とか、そういう段階になってくると、情報ですとか、注意報警報の発表と、順次になっていくわけであります。で、最後の方です。最後に、皆様に、お願いがあります。ご質問あった段階でもお答えしてましたが、避難の方法、警報発表されたら避難しようというふうに、お伝えしてますけども、市町村の方で準備するにも、ちょっと時間がかかったりですとか、時間的に深夜だったりっていう場合はちょっと避難が難しいというような状況になったりします。まず、自分の住んでいる場所、自分の住んでいる家が、安全な場所、どれくらい安全な場所に立っているのか、またどのくらい危険な場所にあるのか、こういうのを把握していただいて、避難する場所、そちらの方も、確認必要ですけども、安全だと思ったらその場所に留まるとか、あとは、平屋ではなく2階があるんだったら、上の階に避難するとか、そういうことも、考えていただきたいと思います。最後に私からのお願いになります。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。気象防災情報とですね、警戒レベル、それでそのレベルに応じた取るべき行動ということで、もうちょっと具体的にですね、キキクルというのは我々の気象庁のホームページから確認できますので、その話をですね、田本さんから、お願いしたいと思います。お願いします。
はい、今キキクルという言葉が出てきましたが、これは危険度分布ですね。1キロ格子での危険度分布を示しています。 で、まず最初にから説明させていただきますけど、気象災害には大きく分けて土砂災害ですね、それと浸水害、洪水の災害があります。で、土砂災害は土壌雨量指数を使ってます。浸水害は表面雨量指数、洪水災害は流域雨量指数を使って、危険度リスクを示しております。で、降った雨は地中に染み込んだり 地表面に流れるなどして川に集まります。大雨の時は雨は地中に染み込んで土砂災害を発生したり、地表面に溜まって浸水害をもたらしたり、川に集まって増水することで、洪水災害を起こしたりします。で、この前、その前にですね、説明、上田の方から説明があった、警戒レベルの話と連動するんですけど、1キロ格子の、キキクル、危険度分布として、そのリスクの高まりを示しております。先ほど言った3つの災害ですね、土砂災害、すいません、1キロ格子に見て、警戒レベル2は黄色、3は赤色、4は紫、5は黒色ですね。で、注意報とか警報とかっていうのは市町村単位で発表されます。富山市に、大雨警報とか、土砂災害を対象に、高岡市に発表するとかっていうことなんですが、それだとはどこが危ないのかわからないということで、どこが危ないのか視覚的に分かりやすく、市町村にも配布されてます、配布されてるかと思いますけども、ハザードマップですね、ハザードマップに使われている浸水想定区域とか土砂災害警戒区域等も重ね合わせることが可能ですので、ご家族の方とか解除される方はぜひ利用していただきたいと思います。非常に参考にはなりますので、ぜひ利用していただきたいと思います。もうクイズ、答え出てますけども、先ほど上田からも話がありました、警戒レベル3相当は、気象庁でいう、警報の発表に相当するものです。で、こういったものについては、これ家族の方とかですね、解除される方、特には利用していただきたいなと思います。非常に警戒レベル4とか警戒レベル5というのは非常に危ない状況になってますので、で今ほども話ありましたけど、避難というのはただ避難所に移動するだけが避難ではありませんので、安全な場所へ避難することもあります。垂直避難とかですね、自分の住宅の2階へ避難するとか、頑丈な建物へ避難するとか、そういったことも避難になりますので、そういう時はですね、この危険度分布をぜひ解除される方、家族の方々は利用していただきたいなと思います。以上です。
はい、玉野さんありがとうございました。このキキクルはですね、気象庁のホームページからご覧いただくことが可能です。これに合わせてですね、雨雲の動きというのもありますので、もうそれを敏感にですね、見ていただいて、今どういう状況にあるのかというのをですね、ぜひ気にされて、で会場の方にはですね、それを実際見てもらって、今何色というのはですね、ぜひ気に留めておいてほしいと思います。要解除者の方はですね、赤色です。赤色になったらもう避難を考えてほしいと思いますので、よろしくお願いします。でその手前の黄色になってくると、そわそわしてください。お願いします。紫色になってくるとですね、我々その健常者によってもですね、危険な感じになってますので、避難を考え、避難しないといけないということになってます。で、真っ黒になってしまうともうどうしようもないです。
もう避難、そこに災害が発生しているところなので、動いてしまったら逆に危ないんですね。なので、もう身を守る最大限の防御を考えてもらいたい。まあ、上の方に行けるんだったら上の方に行ってもらいたいと。で、崖が近くにあるんだったら崖が遠いところで、ね、家の中でもですね、遠いところに動いてほしいということを考えております。どうぞこの辺はですね、結構大事なところなので、皆さん常日頃が日頃からですね、考えていただきたいなと思ってます。なんかこれに関して質問ありますか？結構大事なところです。
いいですか？はい、お願いがですけど、今いろいろな説明ありますけど、ほら今会長さんとか家族の方によく見てもらってとかおっしゃられたんですけど、私ら目の悪い人の中には会場者いないとか一人暮らしの人もかなりおられますし、たとえ一人暮らしでも、まあ多少年取ってでもというか、まあ若い人はもっとですが、最近は結構パソコンでインターネットを見てる人かなり多いんですね。ただ今気象庁のそのハザードマップなんかはどうもそういう色で見ればわかるんですけど、声では何も言ってくれないので、例えば青色は危険とかドラケンとかそういう説明文書をホームページのところに画面に書いて、画面にテキストで書いてやれば読んでくれると思うんですが、この前私ちょっと見とったけど、ハザードマップで自分のうちのとこどうなったのかも全く声が出ないので一人の人もいることを考えて、気象庁の本家本元のホームページを音声でも読めるようなホームページなんかちょっと訂正というか直していただければありがたいなと思ってます。
はい、貴重な意見ありがとうございます。我々もですね、そういう貴重な意見がなかなか聞かない、こういう機会じゃないと聞けないんですね。で本当にありがとう、ありがたい意見だと思っています。で、いただいた意見はですね、さすがの本庁の方に申し入れておきますので、まあ、これ予算が絡むことなのですぐにね、わっとなかなか難しいかもしれないですけども、まあ、こういう意見があるよということは非常に大切なことなので、言っておきます。ありがとうございます。他ありますか？大丈夫ですか？今までのことに振り返って何かあります？
じゃあもう時間も、
はいはいはい、はい、
太平洋側からの台風とか、やっぱり日本海側の台風に行くんですけれども、富山県自体に災害がちょっと少ないっていう感じ、他の県から比べると。でみんなは立山のおかげだって言ってますけど実際立山が影響することもある。
はいはい、立山神話と白山神話ですなきにしてもあらずなんです。ケースバイケースで立山が守ってくれる時もありますし、立山を逆に邪魔して麓に大雨を降らせるということもありますので、そこは一概にはいけないところがあります。他ありますか？大丈夫ですかね？じゃあちょっと時間もですね押してきましたので、ちょっと我々から一つメッセージがあります。これからですね、どんどんその地球温暖化が進んでいきます。それに伴って、自然災害もですね、激しくなっていくかもしれません。皆さん一人一人がですね、大切な財産とか、たっと命をお持ちになっていますけども、災害発生前やですね、発生後にはですね、今日学んだような気象防災の知識を持って、冷静に、そしてきちんと、判断して行動してほしい。そして財産や身を守ることができる可能性がですね、そうすることによって非常に高まりますので、ぜひ頭の片隅にでも入れてですね、常に気象防災に関してですね、気にかけていただければと思っています。私たちのですね、気象庁もですね、早くてより正確なですね、気象情報というのをですね、提供するということを念頭にですね、頑張っております。どうぞですね、このご自身のですね、お近くの方々のためにもですね、引き続き気象防災に常に関心を持ってほしいと思います。それではですね、これで講演会を終了いたします。出演していただいた皆さん、一緒に参加していただいた皆さんに拍手しましょう。はい、ありがとうございました。最後にですね、今日ですね、実はアンケートを皆さんにお願いしたいなと思っております。今日のですね、講演とか、あと気象庁に対してですね、こうしてほしい、ああしてほしい
した激励でも結構ですので、そういう汚いご意見をですね、ちょっとあの文章で書かないといけないんですけども、そういうふうにぜひ書いてほしいなと思っておりますので、あのまあ時間があのもし空いている時間がありましたらですね、その時間で書いていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。あの今日は本当にありがとうございました。
頂戴の皆様どうもありがとうございました。これであのなんかまだどうしても一つ目は聞いておきたいようなことがあったら一つ目は戻ってもいいですか。
大丈夫。
どうでしょうか。いいみたいですね。
最後に一ついいです。
はい、どうぞ。
あの立山がよく見えるときは天気が悪くなるとか言いますけど、そこら辺ってどういうような気になっているの
か。はい、逆にですね、立山がよく見えるときは天気がいいです。あの今の時期特に良いんですけども、これは天気が良い悪いに限らずですね、今まさに大陸性 の空気がここに入ってきてますので、空気中 の塵とかですね、ゴミが少ないですね。なので非常に立山はよく見えるはずです。ところがですね、夏場はですね、まあ、太平洋高気圧に覆われて海煙粒子という、まあ、いろんな粒子が飛んでるんですね。なので立山は白っぽく見えます。逆にですね、冬はなかなか見えないですよね。雪があるから。
よく立山よく見えた時は翌日雨が降るとかよく。
それは一概にないと思いますけど。
立山がよく見えた時はこの後天気が悪くなるってよく聞くんです
けど。あのね、近く見えたらそれはあるかもしれないですね。あの水蒸気量が多いと近く見えますから、レンズ現象がありますから。あの立山が非常によく見える、くっきり見える時は雨が降った後です。あの空気中 の粒子がないときですね。よろしいですか。
どうぞさん、よろしいですか。
答えない。
答えは
ですね、はっきり見えるときは必ずしも天気が悪くなるということはないです。
限らないから
、あの大きくなって見えるときはもしかしたらあるかもしれないです。それはあの空気中の水分量が多いから。
はい、では気象台の皆様の講演会を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
アンケートについてですが、お付き添いの方はご自身のご意見感想でも結構ですし、会員さんのご意見感想でも結構です。今日お帰りまで職員まで提出をお願いします。あと気象台さんの方からリーフレットもいただきました。先ほどのキキクルのものもあります。事務室に置いておきますので、またご希望の方またお声をかけください。事務局の方からはこれだけです。はい、では、以上で講演会の方を終わります。お疲れ様でした。